どうもこんにちは、勝也でございます。こんな披露宴みたいなところで話すの初めてなもんで、あと背中を向けてられる方は申し訳ございません。こっち向いていただいて恐縮でございます。なんかいつもと人の並びが違うのでドキドキしておりますけれども、ざっと見たところ男女の方々は半々ぐらいな感じですかね。で、今日僕はここ来て初めて知ったんですけど、僕大体来て自分のこの演台見て、そうか今日はこういうことを話すことになってるのかと考えるわけなんですけれども、今日は尼崎に、支社があって、それで西宮あたりまでカバーを。尼崎の方どのぐらいいらっしゃいます？あ、結構いる。西宮の方。あ、ということはほとんど西宮か尼崎ということで、急遽話す内容、もともと考えてないんですけれども、変えまして、僕は七ツ松小学校という尼崎の小学校の出身で、その前は3年間は、西宮の上甲子園小学校に行っておりまして、西宮と尼崎と両方ご縁があります。で、勝谷院という親父の病院が尼崎市の七松町にありまして。で、自宅、そこも家、病院にも住めるんですけども、もう一個の自宅は西宮市の十林寺南町というところに、山の方にありまして、ということで非常にご縁が深いということでですね、今日はいきなり、昨日も実は僕堺の日生さんに呼んでいただきまして、話をしたんですけれども、よくわからないんですね。同じ会社だけどきっと人は全然かぶっていないのではないかと思うんですけれども、どうせだったら全然違う話をしようと、昨日は国際情勢について話をしたんですが、今日は経済の話をしようと思ってきたんですけれども、先ほどそういうことを聞きまして、ただ経済の話を経済学者と同じように話してもつまらないので、僕の生まれつき生い立ちなどと絡めてお話をさせていただこうかと思います。特にですね、これからの日本、ものづくりものづくりと言いますが、ものづくりの前に人づくりをしないことには立ち行かない。あんな中国にですね、日本の領土に入ってこられてめちゃくちゃされるようなことをしてるんで、もうあいつらと同じバッタものを作っててもダメなわけですから、我々は我々でしか作れないものを作っていく。それが今までの日本でもあったわけですね。だけどそのためにはまず人を作らなきゃいけない。人を作るためには役人、官僚、政治家の嘘、デタラメ、数字を出してくる嘘を全部暴いて、それからそれに乗っかってその嘘を皆さんの耳に入れている御用マスコミを叩き潰して、かつ、教育制度をきちんとしてですね、それで人を作らなきゃいけない。その人作りを今から10年20年やって、ようやく日本はですね、日はまた昇るになるんじゃないかと思います。今日は非常にそういう意味で、おそらく価値観が非常に近い皆さんとお話をできると思うので、楽しみにしております。で、僕のお話をちょっとしましょう。実はあまり参考にならないかもしれないんですが、僕は昭和35年に尼崎市の七松町で生まれまして、父親は開業医、勝谷院の開業医、今もなお82歳で現役で、今日も今頃から診察をしています。弟が1人おりまして、弟は4つ年下です。で、弟はずっと和歌山医大を出まして、阪大の研究室にずっとおりまして、でずっと教授を目指していたんですが、ついに負けまして、落魄の身をもって、実家に帰ってきて、今親父の手伝いをしておりますけれども、そんなところに生まれまして、で、母親、僕も亡くなってるんですけれども、母親に言わせると、子どもの頃は車に乗せて宝塚ホテルまで離乳食を食べに連れて行ったと。宝塚ホテルまで離乳食を食べさせてたのに、どうしてこんなにバカになったのといつも僕は罵られていたんですけど、そういうことをするからバカになるんだと思いますけれども、ご存知のように尼崎で行きますと結構すぐでしたけども、当時はもうあそこの周りは全部すすきの原でですね、で別に宝塚ホテルがいいというよりも、外でご飯を食べさせるような場所がそんなになかった時代でございました。で、まだ飲酒運転なんて野暮なことも言いませんので、うちの両親は僕に睡眠薬を飲ませて寝かしておいて、2人で神戸ダンスをしにずっと行っていたと、そういう時代です。で、お医者さんの講演の時によく言うんですけれども、当時の開業医なんていうのは確かに世間様から見たら異常に金がありました。で、そういう時にそういう育てられ方をしたことを隠そうとする人が多いけれども、僕はそれは違うんじゃないかと。それはもうしょうがない。皇族の家に生まれついたのと同じで、それはあらがえないことなんだから、だったらそれを逆にどう社会に還元していくかということを、話ですね、考えですね、 それで、ダメなところいいところも全部逆に洗いざらい喋って、伝えていく方が世の中のためになるんじゃないかななんていつも、思っております。で、小学校は僕は西宮の甲子園、上甲子園小学校行ったのは越境で行ってるんです。なんでかというと地元の小学校があまりに柄が悪いと、小学校はいいんですけれども中学校に行くとですね、なかなかこう喧嘩が強くないとやっていけないというような状況で、当時の尼崎はご存知のように公害がもう大変な時代で、大阪から、当時の JR じゃなくて国鉄に乗ると神崎川左門戸川を渡るときには窓を閉めないと鼻が曲がるような時でした。で、公害の喘息が多くて学校の中にも喘息学級というのがあって、で、僕も当時ものすごくそのずっと鼻をクスクスクスクスやって鼻水がずっと止まらなくて、これも喘息っていうか公害病だと言われまして、公害病とあとはその根性や気合が足りないからだと言われて、で、毎朝家の前の昭和公園を裸で寒風摩擦をして裸でずっと走らされていました。二十歳の頃に花粉症という病気が発見されて、親父が申し訳なかった、お前のあれは花粉症だったと、それは裸で朝から外を走らされてたら花粉症はどんどん悪化すると、要はまあ世の中の時代の進歩というのはそういうもんでですね、見つかって分かることもあるわけですけど、それでまあ小学校3年生までは上甲子園小学校行ってたんですが、教育委員会にバレまして連れ戻されて、で4年生から七松松小学校というところに行きました。行ってクラスに転入していきますと、一人だけ僕なんかまだ身長150そこそこなんですけど、身長160を超えて4年生ですけど、一人だけブラジャーをしているえらいべっぴんさんの女の子がおって、同級生なんですけれども、これが今の市長の白井綾という、女です。同い年なんですけど、小学校の同級生というのはなかなか珍しい。 4,5,6 年とクラスもずっと一緒でした。その後ずっとあの何も縁がなくて、彼女はその後全日新名学新名を出て全日空のスチュワーデスになって市会議員になって今市長やって、この間今期限りでもう出ないと言いましたけれども、市長になってからはいろいろと相談に、乗っていましたけど、それまではずっと僕故障だったわけですが、ご存知のように随分と透明性のある市政改革をしていて、全国的にも非常に注目されている町です。尼崎という町は今非常に本当に全国的にですね、あの工場の誘致も成功し、それから何といってもやっぱりその市長の透明性のある行政がかなり注目されています。非常に誇りに思っている町です。と同時にですね、この間の総選挙の時に寄せばいいのにですね、すいませんと天野さんが謝っておきますが、兵庫八区に長野県知事の時にずっと手伝ってた田中康夫というのを連れてきまして、またこれがギリギリで逆転して当選してしまいまして、で、今は尼崎に帰ると、とりあえず市長と衆議院議員は私の友達だという、自慢していいのか悲しんでいいのかという状況でございます。で、本当にその頃から尼崎というのはさまざまな階層の人がいて、さまざまな人種の人たちがいて、それでいながらものづくりに非常に誇りを持っている町でした。ただ僕は中学高校大学行くまではそれがよくわからなかった。社会に出るようになって実家に帰ってきて、それがようやく分かるようになって、特にあの白井彩ちゃんが市長になったりなんかで尼崎のことをいろいろ相談に乗ったりしているうちに、ますますそう思い始めました。ご存じのようにこの間 JR の福知山線で事故がありまして、あの時に近くの工場の方々が操業を止めて、それぞれの自分の得意な道具を持って救出に駆けつけたと、社長も今日は操業なしだと言って駆けつけ、産塚を行かせたと。それから皆さんそれぞれの通勤に使っている車でシートを血だらけにしながら病院にどんどん搬送したということはご存知の通りだと思います。これにはさらに後日談がありまして、これまあ市長が友達だから知ってるわけですけれども、尼崎市がそのことを検証しようとして市役所にこう記念の碑を、あの確か菊池寛賞かなんかもらったんですね、工場の方々が。それもあってですね、検証の碑を作ろうとしたと。で、あのちゃんとオープンな入札をして、ある会社が落札されて、それで工事に来て壁に工事を始めようとした。そしたらどういうものを取り付けるかと分かったときに、そこの社長さんが、市長これは私はお金もらうわけにいきませんと、尼崎のものづくりの仲間の誇りですから、こんなものでお金をもらったら罰が当たりますと言ったんだけれども、もう入札終わってしまっていますし、それただにしたりすると今度は公職選挙法やなんかに触れてきてしまうわけで、仕方なく受け取ってもらったという話を市長が聞きましてですね、尼崎の魂というのはやっぱり脈々と生きているんだなと非常にそう思いました。まあ、そんな子供時代をずっと 育ってきてきたわけですが、まあ、まだやっぱりうちの親はですね、どうしても地元の中学校には行かせたくなかったようで、で別にそんなにその進学率が高い学校だとは思わずに、まあ、灘中学に受験して入ったわけなんです。あの頃が一番僕ね、頭が良かったと思います。模擬試験で阪神間で一桁から落ちたことがなかった。1回だけ9番取って、あとは4番か5番とか、4番か上には上がれないんです。その上に誰がいるって、今日本の中心その3人とも全部今います。だからその頃から、小学校の頃から大体顔なじみなんですよね。で、まあ、灘には、ちょっと失敗したんで177人中25番で入ったんですが、自慢してんじゃありません。今から話聞いてもらうと自慢じゃないということがすぐ分かりますから、教育とは何が大事かという話を今してるわけなんですけれども、で1学期の中間試験で177人中175番に落ちて、下から3番目と言った方が早いですね。で卒業までついに浮上しなかったですね。灘は50人高校から入っていくんです。これはまたむちゃくちゃ勉強して入ってくるやつらなんで、227人になると僕は言うと225番に落ちるだけで、上にちょうど50がポンとこう重しが乗るわけなんですよ。で、灘で勉強本当にわからないんです。学校行っても何がなされているのかが全くわからないんです。で授業でも僕を当てるとそこで時間を潰すので、英語なんかもずっと順番に来て僕をジャンプして後ろにずっと当てていくという、状況なんですけれども、あの学校のいいところは旧制高校みたいなバンカラな学校で、そういう人間も買ってるんですよね。で、別に排除しようとはしない。で僕もそういう中で好きな授業だけは、好きな学科だけは自分で独学するわけです。だけど数学とか物理とか科学は、5点とか7点100点満点ですよ。5点とか7点とかで、数学なんかも鉛筆転がして確率の問題なんかは実際に全部やってみて、何百回も書いてみて、何分の何とか出すんですけども、百何十回目がなんか間違えてると先生がそれをちゃんとこう指摘してくれるという、そういうとこ優しい学校なんですが、そんなことをしながら、まあ、ずっと独学でした。で何を言いたいかというと、結局皆さん受験勉強とかでおそらく英語とかいろいろ勉強したと思いますけども、今実社会で役に立っていることっていうのは実はそんなにないんじゃないでしょうか。むしろ会社に入られてとか、あるいはこう企業経営なさっている間に身についてきたことの方が役に立ってるんじゃないかと思います。僕はその当時ですね、政治経済の教師がですね、木下道之助先生っていうんですけども、極左だったんですよ。左翼とか聞くと本当に警察の監視対象になるぐらいの左翼だったんですね。民生の活動家だったんです。でこの人が授業をするんですよ。徹底的な、マルクス経済学と絶対主義天皇制打倒なんですよ。それに対して、元陸軍中尉の父親に仕込まれている私はですね、徹底した当時から民族派愛国者でした。そうするとその先生と論戦をするために、もう完璧に他の勉強しないでいいですか、暇なんですね。で完璧にその経済学とそれから政治学を勉強していくんです。宮沢敏夫氏の憲法概論とか、要するに東大の教養で使うような教科書、今でも軽井沢の僕の家にありますけれども、全部マーカー引いてほとんど暗記していっている。アホが意地になると本当に怖いんですけど、それをずっとやって、経済学もだ、今でもその僕は大学は文学部ですから全然経済学の勉強してないんですけれども、なんと経済の根本的な考え方、つまり数字や技術ではなくて根本的な考え方がどうも染みついてるんですね。でこれは後で話しますが、町工場にデッチに入ったのと同じ状態なんです。あるいは野球選手がリトルリーグから叩き込まれたのと同じで、体が勝手に反応すると。だから高人の委員会の人でないか、テレビタックルなんかでこの陳竹林の森永なんかと論争するとですね、完璧に論破する。あいつ経済学者なんて嘘だと思います。全然経済学の基本が体に染みついてない。ただ貧乏になれよ、もっと貧乏になれよ、貧乏になれよと言いながら自分の本の印税6000万も稼いでるような人ですか、まあ、別にいいんですよ。それはそれぞれの生き方がありますから。ただしそうじゃなくても、ほとんどエコノミストとかソラリストとかいう人たちと論争しても最後向こうは黙っちゃう。ものの道理の根本ってこうじゃないですかっていうことを言うと、確かにその通りだなと。 でその他の政治学、民主主義とは何かとか天皇制とは何かみたいなこともその頃ほとんど身につけたものなんですよね。だ当時は尼崎立花の駅から乗るんです。でもう大体まあ11時ぐらいに行きますね、学校に。ブラブラブラと当時の立花の商店街をと南側を通りながらですね、それで学校行って授業出てもつまんないからずっと部室にいて、で政治経済と国語だけ出るんです。あと歴史ですよね。歴史オタクですけど、それも全部当時特に近現代史は叩き込まれましたから。またこれもですね、歴史の先生がこれは仲が対抗したんじゃなくて、堤先生仲のいい人で元憲兵隊員でですね、要するに中国がいかに悪辣かという話をずっと授業でやってくれるんですよね。で僕はもう感動しながら聞いていて、だから野毛藩事件の話から張作霖爆殺とか、普通はずっと今古代から始めてなかなか近現代を教えないって言うんだけど、その先生は要するに自分の軍人時代の自慢話をしたかっただけなんですね。ずっとそれを聞かされてましたから、今でも僕は非常に近現代史、特に軍事に詳しいです。あとはとにかくもう徹底的に本を読んでますから、大体小学校 4,5 年生で三島由紀夫とかほとんど読み尽くしてしまって、あとは子供の頃でないと、ね、読めないんですね、古典っていうのは。時間がないと、それこそデカルト、カント、ショーペン、ハウエルみたいなのとかの哲学書の岩波文庫のやつを徹底的に読み漁りましたね。だからまあ暇だったわけですけれどもね、そういうまあ知でもないな、そういうまあ知識のものづくりみたいな、職人みたいなことをずっと中学高校の6年間、自分一人でやってました。あとはもう梅田に出て小学校3年生ぐらいから立ち飲みで焼酎飲んではですね、ベロンベロになって帰ってくるんですよ。ところがベロンベロになって帰ってきた頃にはうちの両親ともにものすごい酒飲みなんです。母親はそれで命を縮めて亡くなったぐらい酒飲みなんです。そうすると帰ってくると夫婦ともベロンベロになってるんですよ。そうするとベロンベロン同士ですごくおかえりとか今日も元気だねとか言って、パパもママも元気そうだねじゃあねっていう感じで、卒業するまで知らなかったそうです、俺が酒飲んでんの。卒業式の懇親会かなんかで他のお母さんたちに、勝也君は本当強いそうねとか言われて、何の話ですかと言ってたそうなんですけど、金は親の財布からこう抜いていくんですけどね、それもなかなか気がつかなかったみたいで、そういう人生をずっと送ってました。それは何を言いたいかって、この後だんだん話が続いていくんですけども、結局今は全部高校、民主党のアホが高校全入なんかやったせいで高校に入らなきゃいけない。で高校に入るとそのカリキュラムに沿った授業を受けなきゃいけない。さらに言うとその先に大学がある、大学にも行かなきゃいけない。こういうルートがもう本当に引かれてしまっていて、だけどそこでやってることはただ時間を空費してるだけであって、別に勉強してるわけじゃないわけなんですよ。そういう、なんて言いますかね、勉強したくてする、勉強したいことをするということの楽しさ、これは別に勉強じゃなくてもいいんです。勉強が得意な人は勉強すればいいんです。僕は勉強得意じゃなかった、まあ、勉強は得意じゃなかったけど、知識を、好きなものの知識を得ることは好きだったということなんですけども、それがものづくりであったりスポーツであったり、それぞれのそういう適材適所があるのを、今のっぺりとのんべんだらりと高校に行って大学に行ってなんとなく就職する、そのなんとなくの就職もなかなかできないという状況になっている現状が、さっき言ったように人作りをするのに今から10年20年かかるよという話だと思うんですよね。でどうやってじゃあ大学行ったかっていうと、それでも僕医学部を目指してたんですよ。医学部を、父親は普通医者だからなんとか頑張っていけと、何千万積むか次第行けっていうのは普通ですけども、頼むから行かないでくれと言いました。医者一人作るのに1億円ぐらい税金をつぎ込むんだと、父は日本人として申し訳ないと、こんなアホが医者になってしまってその税金を使うのは申し訳ないから頼むから医学部行かないでくれって言ったら、そうなるといよいよ維持になるので、当時共通一次試験の第一世代なんです。今でこそセンター試験と言いますけれども、すごいですよ。自分の年から大学制度が劇的に変わるんですよ。まさにその人生の最大の博打である入試試験がどういう形で行われるのかわからないっていう、政府もなかなか無茶なことやってくれたわけですけれども、第一世代なんですよ。で各大学もすごい斬新なことをしようとしました。その中で筑波大学の医学部と佐賀大学の医学部と滋賀大学の医学部、この3つは 二次試験は面接小論文だけってしたんです。共通一次試験の足切りだけ通れば、あとはその面接小論文だけで医学生を取ると言ったんです。これはもう私は天が悪い味方をしたと思いましたね。しかも筑波なんか小論文の時間6時間です。日本広しといえども6時間ものを書き続けられるのは俺しかいないと思ってですね、でわざわざ常磐線乗って受けに行きましたよ。答案し、問題を仕組まれた瞬間、もう椅子から転げ落ちそうになりましたね。見たこともない化学方程式と物理の公式がずらっと並んで、要するに小論文という名の複合問題だったんですね。6時間本当にすることなくてずっとうつ伏せにして寝てて、最後の300字で私と医学ということについて書けっていうのだけ書いて出てきて、それでもそれだけで落とせないから、その後面接があるんです。面接行きました。した教授が並んでて僕の顔を見て、君物理とか科学苦手？プッとか笑うんですよね。お互いつつき合いながら多分点数見てるんだと思いますけど、あ、苦手ですよって言ってます。それで落ちたんですが、で1年間これね、僕ね予備校も行けなかったんです。予備校も当時の予備校はまだ当時なかなかやっぱり大学行くのはそんなに今ほど多くなかった。今みたい少子化じゃないですから予備校も改定市場だったんですね。ことごとく予備校に試験に落ちまして、予備校も行けない。灘野先生相談すると、確か10年ぐらい前に一人卒業生でリアカー引いとるやつおるなとかって嫌なこと言うんですよね。で昔はごめんなさい、江南大学の卒業生の方におられても大変申し訳ない、昔は江南大学は江南高校灘と姉妹校なんですけど、江南大は灘のどうしようもないの無試験で入れてくれたそうなんです。とか僕の頃から江南大もレベルが上がっていて、江南も取ってくれないと、どうするってか、どうするも何も、じゃあ呼び込むいけないんだったら一人で勉強するしかない。それまでもだと考えてみたら、僕授業全然聞いてないから独学ですから同じことなんですね。それでNHK の通信高校講座ですよ。今みたいにビデオもある時代じゃないですから、その時間に家で自分の部屋でテレビの前に座ってテキスト買ってきて、ずっと NHK の通信高校講座をやって、それで試験受けて、東大は落ちましたけれども、早稲田になんとか潜り込んだわけなんですけれども、だそうやってずっと今に至るまで、なんていうか自分一人で生きてきてる感があるんです。で最近思うんだけれども、今はなんていうか逆に言うと、あらゆる人が組織の中に入ってしまって、同じコースを行って組織の中に入ってしまって、そしてその組織の中にぶら下がって生きることしか考えていないから、勇気のある物言いができないんだと思います。勇気のある番組も作れないし、勇気のある新聞も出せないわけです。記者クラブに入ってみんな同じ方向を向いて走ってるわけなんです。長く入ったものの、医学部じゃないから親もそんなろくに仕送りもしてくれないし、呆然として、で19歳の年からあの物書きですね、ライター家業を始めた。サングラスか、その子がサングラスか、サングラスかけて一丁らの背広着て名刺作って、片っ端から出版社売り込みに行って、年を聞かれたら30ですって言って振り込んでた。 でもとりあえず注文を受けると何でも書けますから、書いて売ってるうちに、何しろそういう元気な盛りの19歳ですから、そのうちこう風俗ライターという仕事があることに気がつきまして、お母さんたちご存じないでしょうけど、男性の方々はスポーツ新聞の真ん中の方載ってるあれですね、家には配達されてこないやつです。でサンスポとかのそういう風俗欄をずっと、それから週刊誌もエロ雑誌ばっかし書くようになって、一躍19歳で売れっ子風俗ライターになってしまいまして、今でも当時の僕のペンネームで検索するといろいろ恥ずかしい記事が出てきますけれども、でも同級生に比べたらもうブイブイ金なんてもう天から降ってくるみたいに入りました。で吉原っていうの有名な日本一の昔の花町、東京のソープ街ですけど、あそこを歩くと両側から客引きの兄ちゃんが、先生新しい子入ったら寄ってってくださいと言って、両方が手を引っ張って離してくれないという夢のような学生生活だったんですけれども、いやこれもそうなんですよ。だから僕ずっと自分で食費も自分で稼いでずっと自立して、それやり始めると普通の記事の仕事も入ってくる。じゃあ人雇おうかって編集プロダクション作って社長になって、でいろんな雑誌の丸受けしてブイブイ言ってるうちに、はっと気がつくと4年生になっていて、はっと気がつくと卒業できないんで、もう1年やりましたけど、でもそこでまたね、ハッと思うんですよ。でも時々人生本当に追い詰められてハッと思うみたいな、これも大事なことなんですよ、生きていく上で。ハッと思うと ちょっと待ってと、自分の今ぐらいの年を想像したんですね。その年でまだ風俗ライターをやっているのかと思うと、これはいかんと思うんですね。これはいかんと思って、で、まあ、文藝春秋を受けに行って、で、文藝春秋がちょうどあの頃写真雑誌がいっぱい創刊された頃なんです。1985年頃です。フォーカスが200万部、フライデーが150万部という時代でした。もうやりたい放題写真記者がやってた時代で、もうエログロナンセンスがいっぱい載ってた頃ですね。で、文藝春秋っていうあのお坊ちゃま、菊池寛が作ったお坊ちゃま会社が、寄せばいいのにエンマっていう写真雑誌を創刊することになった。だけどそんな風俗も行ったこともないお坊ちゃま方が皆さん社員をやってらっしゃる、どうすんだって言った時に、僕は面接に行って、役員面接で、君は風俗ライターなの？あ、そうですよ、風俗ライターです。どういうことするのって、こんなことあんなことこんなことしますって。これを見ると、今うちに入ると随分給料が下がるけどいいの？あ、いや、もうジャーナリズムのためであればぜひあの御社のために働かせてくださいって言ったら採用になって、その後文春にいる間ずっとその時の人事担当者は全社員から憎まれたっていうぐらい、僕は要するに文春のだから汚れ仕事をずっとやってきたんですね。いわゆる、とても言えない書けないようなことも随分しました。逆に言うとそういうことだから採用されたわけで、その辺がですね、だから本当にあの有名大学に行って一流企業に入って、その中でどうすれば出世の階段を上れるかという人たち、今も今自分で話していて、これは根本的に違うと思いましたね。なんで僕はマスコミの中でも嫌われるのかが本当に、よく分かります。本当はいい企業に入って地位を得ると、なぜか得れば得るほどそれを捨てたくなくなるもののようです。これは不思議なんですね。例えば戦争の取材があります。前線に行く若い記者たちは、大新聞ね、大新聞だ、テレビ局の若い人たちはもっと前線行きたいんです。だから絶対にデスクが行かせない。もし万一のことがあったら、目の前に見えている局長の地位がパーになるからですよ。そのデスクもベトナム戦争の頃は自分も乗り込んで行ったんですよ。ところがまさにデスク、机に座るようになると一切それをさせなくなる。で、お互いに他局の同じくらいのデスクと連絡を取り合って、オタクどうします、オタクどうします、うちはこうします。だからイラクのサマーからも全てのマスコミは同時に撤退した。バグダッドからも同時に撤退した。バグダッドに共同通信の原田っていう非常に優秀な若いやつが一人だけ残って、パレスチナホテルっていうところを米軍の戦車が砲撃して、イギリスのロイター通信の記者が二人死んだときに、彼はその米軍の戦車がこっちに砲塔を向けてこっちに向かって発砲してるのをビデオで撮ってるんだ。だからこれは永遠に皆さん眠ったまま。なぜならみんなで談合して一緒にバグダッド出てるのに彼だけ残ってたから、談合破りなんですよ。そういうのはたとえ優秀なスクープ、海外だったら大スクープ、プリッツァー賞ものですよ。そういうのも眠らされるわけですよね。ご存知のように大阪府庁にも大阪市長にも市役所にも、それから曽根崎警察にも、どこにでも記者クラブの部屋があります。そこに大マスコミの方々はみんな机を並べて一緒に座ってる。皆さんもさまざまな業界でご苦労なさってると思うけれども、ライバル他社と机を並べて官庁からの受注を待ってるっていうのは、それやったら今公取に捕まります。談合っていうんです。それをちょっと前まではそこの家賃ただ、光熱費もただ、時々差し入れも来る、そういうとこでずっと一緒に待っていて、お互いを監視し合ってるのは、自分が抜け駆けして、つまり営業でいうと自分がいい契約を取ってこようっていうんじゃないんですね。他社がいい契約を取って自分が叱られるのが怖いんです。一時が万事、そういうとこで作られた記事を皆さんは読まされてるわけですよ。これ権力を監視するのがメディアの仕事ですよね。それが権力の中に便宜供与してもらって座っていて、一体どうするんですか。山内組の本件の中に派出所があって、お巡りさんがいるようなもんでしょ。時々差し入れがあるみたいな、時々ちょっとあの拳銃かなんか持っていってくれて、これ手柄にしてくださいって言われて、でちょっとじゃあ拳銃摘発とかってやってるようなもんじゃないですか。やらせ談合ですよ。で、民主党は実はこれをなくそうとした。記者クラブ廃止です。民主党の中でも、民主党というか与党の中でも、亀井さんのようなああいう勢いやる気のある人は、金融大臣の時に記者クラブとの会見にフリーの人を入れようとした。だから記者クラブが猛反発するんですね。猛反発で、じゃあいいよと、記者クラブの会見の他に別にフリーの人たちは、じゃあ君たちは大臣室来なさい、大臣室お茶も出してあげようって言ってると、こっちはもう嫉妬に狂ってキーッとなってる。岡田さんなんかも原理主義者でちゃんとフリーを入れた。だけど官邸なんかは一切入れない。で、このあたりから皆さん、 あんなに政権交代、政権交代って囃し立てていた大マスコミが一斉に民主党バッシング、ひいては鳩山バッシング、小沢バッシングになってきたわけです。この狂気のバッシングはもう本当によその国の記者と話していると、この国のメディアはどうなっているのと、ご存知のように必ず月曜日に世論調査っていう数字が出ます。で、小沢さん辞めた方がいい 80%、ね、民主党の支持率また下がった、鳩山さん辞めた方がいいと、各紙一斉に月曜日にやる。で、その後テレビがその新聞を張り出して、これはダメですねって、解説員が言って、アホなコメンテーターがそうですねって言っている。バカがバカの引用をしてもっとバカを作って、バカのデフレスパイラルって僕は言ってるんですけれども、それが何ヶ月も繰り返されてきた挙句が今のような事態ですよ。これ面白いな、皆さん。あ、そう、それでそのテレビ局はその合間合間に街頭インタビューをする。大阪だったら梅田の、松下幸之助さんが寄付した駅前の、立橋の上に必ず行ってですね、あるいは京橋の読売テレビの前あたりで聞くんですね。どうですか小沢さんと、いやあんな人ダメだわと、やめた方がいいわと、鳩山さんももうダメね、子供手当なんかお母さんからもらっちゃダメねみたいなことばっかし言わせて、それをずっと流す。あれずるいのは、あれ生放送だったらまだいいです。生放送でアトランダムに捕まえて聞くんだったら街の声でしょう。あれだけど録画してきてそれを編集して流してるわけですよ。よく見ると、小沢さんやめた方がいい、やめなくていいっていうところによくこうシールを貼らしてるんだけど、あれ途中で数が増えたり減ったりしてる。つまり前後の時系列を入れ替えて流してやるんですよね。そうやって世論操作をしておいて、また週末に電話をかけて世論調査をして、あ、またダメになりましたとやる。こんなことをずっとやってたのは今の検察審査会の小沢矯正起訴に至るこの国の体たらくです。これはもう政治でも司法でも何でもない。州具に対する世論調査政治ですよ。みんなで踊らされてる。で、面白いのはこの世論調査っていうのは皆さんどうやってるか知ってますか？世論調査、携帯電話にはかかってこないんですよ。ネットも使わないんですよ。郵便も使わないんですよ。街頭で聞いてるんでもないんですよ。固定電話にかかってくるんですよ。昼間家にいて固定電話の前で座ってる人ってどういう人ですか？で、その見てるテレビでは、そのおじさんかおばさんかおじいさんかおばさんか知りませんけど、見てるテレビではずっとまた支持率下がりました、小沢悪いやつです、民主党最低ですってずっと流れてるところにリーンってかかってきて、朝日新聞です、あ、小沢さん悪いわね。だから同じ世論調査でもネットの世論調査は数字が全く逆です。もっと言うと面白い、ラジオの世論調査も数字が全く逆に出ます。どういうことか。ラジオを聞いてる人は額に汗をして働きながら聞いている人です。自分の頭で考えている人です。ラジオのリスナーって、僕もラジオで時々あちこちやってますけど、非常に優秀で冷静です。ネットの人もそうですね、大概働きながら見てる人、その人たちの世論じゃなくて、ずっとテレビの前でこうやっていて座って働きもせず、時々パチンコに行ったり生活保護もらってる人たちのところに電話をしてね、その目の前にはまた世論調査の前回のあれは数字があるわけですよ。あ、今世の中の流れこっちなんや。こういう人が大概セールスって言ったらガーッと言って並ぶ人ですね。それからただやって、まあただよって言ってとりあえず行って帰って損するような人生を送る人ですよ。こういう人たちのところに電話をして調べてるのは、あの世論調査なわけです。で、ご存知のように談合をした大マスコミは全てが、夜の6時から5時からニュース見てください。どの局回しても同じ順番でニュースやってる。だいたい同じ時間からどうでもいいグルメコーナーをやる。新聞も、昨日の新聞見てください。小沢矯正起訴、全部見出し同じ。論説みんな同じ。社説みんな、小沢やめろ。小沢やめろって何なの？僕言っときますよ。小沢さんの肩持つんじゃありませんよ。正義が行われてるか、ちゃんと手順が踏まれてるかということを民主国家として言いたいんですよ。小沢さんは岩手の人が選挙投票行動を通じて選んだ人ですよ。ね。で、一方は、知ってました？平均年齢30歳の若造が11人集まった検察審査会の素人ですよ。この素人が、まあ、小沢さんを法廷で裁きましょうということに決めたわけです。法廷で白黒つけたらいいじゃないですか。なんでここでマスコミは寄ってたかって、社説全部同じですよ。議員辞職しろって言うんですか。こっちの方がはるかに民主主義の原則化しておかしいじゃないですか。昨日新聞変えたら本当見比べてください。写真も全部そっくりですよ。あたかも捕まって護送されている小沢さん、顔のとこがこういうふうにボコンと。僕も写真家でしたが、撮り方わかります。あれ 車に大型ストロボのあれをくっつけてバーンと撮るとああいう写真が撮れるんです。小沢さんあの前に乗り込んでるんですよ車に。それを望遠で撮ったらにこやかにやーって手振って写真くらいも撮れるんですよ。だけど犯罪者小沢というイメージを作りたいために、あれもともと産経新聞がね載せ始めた。そうすると他のアホがまた談合して、産経の方が犯人っぽいやないかと、うちの写真部何してるって言ったら、すいませんって撮りに行くんです。でボコーンと、お前どっから撮ったらああいうふうに犯罪者に見えたらこっちだとボコーンって。そうすると産経は自分が追いつかれたからもっと悪どいことをした。この間の小沢さん代表辞めてからなんかの会見ですか、小沢さんがどう見ても講師の中に入ってるんですよ、監獄の中に。なんだろうと思ったら、こっちにテレビや写真の三脚がある。その三脚の間からこうやって、いくら産経新聞民主党と小沢さん嫌いと言ってもこれはもう誤報という捏造だろうと、そうやって世論というものを作って、それにアホのように大衆が流されていると。この間代表選挙で逆に小沢さんが200票よく取ったと思いますね。つまり選挙区帰ったらそういうアホにわーっと言われるわけですよ、ね、にもかかわらず代表選の国会議員としてはあえて小沢に入れた人間が民主党の半分いたっていうのはまだマシだったと思います。でもやっぱりサポーターはああなりました。そりゃそうでしょう、朝から晩までずっとそういうことが垂れ流されてたら、これはいわゆる北朝鮮と同じですね、洗脳ですね、洗脳。あの検察審査会の強制起訴、あれは、ね、法律違反なんですよ。あの中に検察が立件していないことまで入ってるんですよ。立件していない、つまりこれについてはもう捜査をしませんでしたということまで怪しいって書いてるんですよ。こんなこと許したら市民の人民裁判でいくらでもあいつは怪しいあいつは怪しいってできてしまうじゃないですか。これも簡単な法律論なのに、そんなことすらマスコミは指摘しない。本当にですね、そうやって情勢だから、皆さん目を見開いてね、本当のことが何かということをとにかく見ていただかないと、おそらくマスコミ役人この辺が発表する数字だけを見ていると、今日経済の話もしますけれども、皆さんの商売にはもうそろそろ本当に直接的に関わってくるダメージを受けます。例えばレアアース中国が出さなくなったから大変だ大変だ、もう知り合いのレアアース使ってるところに電話してみて誰も困ってない。そもそもレアアースは中国で取れる風化加工岩の中に入っているのは取り出しやすいから、あるいは中国って人件費安いから人海戦術で向こうでやってくると簡単に取れるから入れてるだけで、レアアースなんて僕地学、さっき全然勉強しなかった中学高校時代地学の勉強ももうそうしたんですけども、結晶形態学で鉱物学が専門なんですけども、世界中にあるんです、あんなもの海の中にもいくらでもある。日本のマンガン鉱床は中国よりもはるかに含有量が高い。どこも書かない、一社がどっかレアアースって書いたらもう他のところも全部今レアアースって書かな乗り遅れぞって、レアアースレアアースレアアースって書く。あんなものへでもない。日本は石油ショックの時に、皆さんも物作りだからお分かりだと思いますけれども、石油ショックの時に石油が足りない省エネだって言って、あっという間に1年か2年かであれだけの技術のイノベーションを進化をさせて世界一の省エネ大国になりました。レアアース金融結構上等じゃないですか。1年か2年の間に代替品なんてあっという間に作りますよ。むしろ中国に依存しなくなって非常にいいことだと。それをとにかく弱いものはいじめる、ちょっとした不安は全部煽る、これが今のメディアの手口なんですよね。不安を煽ると人は金を払いたくなるんです。これは典型的なのがさっきの固定電話の前に座ってる人たちね。でずっと何見てるかって言ったら申し訳ない、僕も月曜日に喋ってますけども、僕はスッキリというワイドショーですけども、あの朝8時ぐらいからのワイドショーみたいなのですよ、あるいは昼の番組ですよ、夕方早い時間の番組ですよ。見ているのは年金生活の方とか働いてない人、それから家庭の主婦の方々、申し訳ございませんね、が見てる、ね、何が流れてますか皆さん。今流れてるのはサラ金への借金をまとめるという法律事務所です。今ドル箱です、朝日放送でも ABC もどこでもそうです。それから葬儀屋ね、それから墓石、それから地方に行くと、さすがに大阪東京ではないけど地方に行くとパチンコホールそのもののあれを流します。さすがに東京大阪ではパチンコメーカーの宣伝しかしませんね。でもまあパチンコですわ。それから日清の方々の商売がたきですよ、あのバッタモの外資系の保険会社、 アフラックアフラックとかいうやつです。大体どういう連中をターゲットにするか。引っかかるやつは振り込め詐欺でもオレオレ詐欺でもマルチでも何でも全部引っかかるんですよ、アホやからね。ああいう層を狙ってね、ご存知のようにあんなもん振り込んでも絶対元取れません。大体あれだけ広告費払ってるのに中で金がどう回ってるのかということを普通の頭持ってる人だったら、自分たちのかけたお金が あのアヒルに消えてるんだなと分かりますよ。パイ日清さんのようにきちんとした運営をして、透明度の高いところで商品の説明もしてね、そういうところでないとおかしいじゃないですか。だから日清さんはあの時間帯なんか今あまり多分広告してないのと違いますか。昔は日清のなんとかさんってすごい美人の人が出てたけども、もうそういう階層じゃないんですね、あの時間帯見てるのは。許しがたいのが、竹藤倒産しましたけど5年ぐらい前、その時間帯ずっとあの銀色のレオタドキとお姉ちゃんが踊ってる CM ばっかしちゃったでしょ。あとはラララ無人君ですかね、サラ金の広告ばっかしちゃったじゃないですか。あれでテレビ局は稼いでハイヤー乗って美味しいもの食べて接待してずっとやってきた。で今なんですか、債務のおまとめします、こういうのをマッチポンプって言うんですよ。自分らが散々サラ金に金借りさせておいて、その人たちが今度飛びそうになったら債務のまとめしますって言って、まあ、あれももうすぐ問題になります。悪徳、正直言って悪徳事務所が多い。弁護士が最後チェックするだけで、あとあれは事務員が全部勝手に結構できますから。でものすごいもう、ね、2億3億当たり前ですよ、ああいう弁護士さんの収入は。それをだけ同じテレビ局が流してるって、そんなもんなんですよ皆さん、マスメディアというのは。そういうところから作られている情報しか今手に入らなくなってしまっているって、これは恐るべきことですね。ちょっと宣伝させてもらいますと、僕はもうここ 2、3年、その前はあのホームページやったんですけど、あの勝谷正彦のバツバツな日々という日記を毎朝10時までに原稿用紙13枚程度、365日地球の裏側にいても、イラクにいたら衛星を捕まえて送りましたけども、必ず毎日送って、年間にしたら原稿用紙5000枚、月産400枚、売れっ子作家もなかなかそういう人書いてる人いないんだけど、これは世界中の朝3時4時に起きて世界中のメディアから情報を集めて、要するに大新聞やテレビが書いてないこと、本当はこうだよというのを送り続けてるんです。これ月800円ぐらいいただいてる、まあ、新聞の3000円とどっちが得か考えていただきたいと思いますけれども、これ面白いのは送るだけじゃないんですね。今世界中に僕のその読者がいる、これネットですからどこでも読めますから、それを見て、逆に海外の人は新聞取らないですから、それだけを見て日本の現状を憂えて涙してる人がいっぱいいます。あらゆる組織の中にもいる、僕がいつも叩いてるいろんな組織の中にもいる、朝日新聞の中にももちろんいる。そういう組織の中にいて僕の呼んでくれてる人たちは、その自分が入っている組織の腐りっきりぶりにみんなもう怒り心頭に達してるんです。朝日の記者なんかそうです。だから僕はいながらにして世界中に特派員がいるようなもので情報が来る。朝日の社内からこれはデスクに潰されたからこれを書いてください、今回の政治のこの動きの本当のところはこうですというのは全部来る。それを僕はまた自分で判断して書いて、それで皆さんにまた送り返してるわけ で一人メディアなんですね。で逆にこれはどういうことかというと、そうやって食っていくにはなんとかなるぐらいのものを稼いでると、もうテレビで何によっていつ切られようと構わない、全く構わない、むしろ僕は早く切ってくれないかなと思ってるぐらい、実際どんどんどんどん出るマークがなくなってる。出してくれてるのは高人そこまで行って委員会とテレビタックルっていう勇気のあるところだけど、これもとにかく局側は毎回おろそうとしてるのを数字取れてますから、あの制作会社が一生懸命ガードしてくれてる。典型的なのは関西の方だったらご存知だったように、ムーブっていう素晴らしい番組があった。一連の社保庁の不祥事はあの不正免除ということをムーブがスクープしたところから安楽され官庁だということが分かったわけだけども、ご存知のようにこれは潰されましたね。勝谷と宮崎だけは ABC に出すなっていう、朝日から天下りしてきた北畑っていう春日役員が言って潰しに来た。執念深いですよ、執念深い。この間ラジオの放送で僕と赤星さんが対談するっていう企画があって、それもやるばかりになったのにそいつが知ったら潰した。こんなこと、これがね、朝日本社から来ている向こうで常務か専務やって僕ら名前見たら分かるぐらいの、あれ編集人上がりかなんかだったら、まあまあテレビ局はね子会社なんかしゃあないなと思うけども、たかだか大阪の社会部長かなんかやったらペーペーですよ。これがテレ朝来たら、あ ABC 来たらナンバー2になって、そういうことを平気でやってんのけど、勝谷と僕の昔の週刊文春の上司で花田っていう人がいまして、この花田と僕とで組んで 朝日新聞は悪いっていう記事を100本ぐらい書きましたけども、その花田と僕とが ABC のスタジオに並んで座ってることが心理的に耐えられないって言ったそうですからね。勝谷と宮崎哲也だけは出入り禁止だとも言ったそうですけど、でもこれも退任しました。あのね、大きい企業の役員なんてそんなもんなんです。所詮サラリーマン、こっちはじーっとその間塹壕に入ってこうやって頑張ってれば、いつかそういうアホはいなくなって僕のことを買ってくれてる現場が上に上がっていくわけですから、皆さんも大きな企業との付き合いってそういうもんですよ。いつかいなくなる。こっちは自営業だから頑張っていれば必ず日の目は開けてくるし、努力は報われるわけですから、うん、ぜひとも頑張っていただきたいと思います。でその今言いましたように数字の嘘というのがですね、これなかなか深刻なんです。経済でも数字の嘘深刻。さっきレアアースの話しましたけど、他のことも新聞です。あ、ごめんなさい、勝谷正彦のバツバツな日々は僕の名前で検索していただいたら申し込み先が出ますので、明日何人増えてるか非常に楽しみに、さすが日清のお客さん民度が高いなとか思いながら見るようにしますので、一つよろしく。今日差し上げたパンフレットのところにももうあのひょっとしたら QR コードが入ってるかもしれない。あのこういうところで話して、特に年齢の高い方々のところでパソコンの話をすると、帰ってからお孫さんや息子さんが迷惑を被ることが多いんで、今携帯電話でもピッとそれやればすぐに申し込めるようなものがありますので、携帯でも読めますので、ぜひともよろしくお願いします。さあ、その数字の嘘の経済のその話をちょっとしましょう。数字の嘘のね、一番最近で分かりやすいのは、大学生のもう狂ったように、それこそ新聞もテレビも見てたらずっと大学生がこんな就職説明会に行ってかわいそうに行列作って、ね、全然決まらない、ずっとそのニュースばっかしやってます。で朝日新聞なんかも、俺自分はもう東大で朝日新聞に入った偉そうな記者は俺の人生安泰だと思いながら、あの惨めな人、悲惨な人ね、就職できない人、ホームレス、フリーターなんか、そういう人たちに対してはもう本当に上から目線であの書いて、嬉しそうに書いてますよね。で、ほとんどの朝日の読者の人たちに自分たちよりも下の人間がいるんだと安心させることで部数を維持しているわけですから、ああいう下劣なメディアはですね。で今年も大学4大卒の就職率こんなんやこんなんやと、ついに戦後最低だと書いてます。で皆さんは、あ、景気悪いんだなと、大学生かわいそうにと、こんなことじゃ物も売れないなと思うでしょう、ね、これが大マスコミや官僚が使う数字の嘘の最たるもんで、分母を言わないんです。何分の何なのかということを言わないんです。これは県民所得から経済指標 GDP に至るまで全部そう、金融政策にしてもそう。いいですか、バブルの名残があった90年頃と去年一昨年ぐらいとで、4大卒の就職希望者の内定の絶対数は増えてるんですよ。この大氷河期、この大不景気と言われている中で、就職している大学生は4大出て人数は増えてるんです。30万何いくらだったかな、増えてる、全然減ってない、一生懸命企業は採用してくれてる。なんで数字が減ったのか、下がったのか、大学作りすぎたからですよ。アホを収容する10万人分増えてる、この間に、ここ10年間に。そりゃあ大学生全体が増えるんだから就職できない人増えますよね。でそのバブルに作ってる大学がほとんどが F 大って言うんですよ。 F 大の F は偏差値がつかない、フリーで入れるから F 大って言うんですけど、ほとんどが F 大ですよ。これ地方で講演する場合はここのところ気をつけないといけないです。だいたい F 大は地方に作りますから、土地の安いところに。今日大阪なので土地高いので声を大にして言いますが、 F 大誘致するとだいたいまずパチンコ屋が近くにできます。でパチンコ屋隣にサラ金ができます。でコンビニもできるんだけども、なぜかそのコンビニでは F 大の学生は働いてないで、金さんとか張さんとか李さんが働いてる。そういうところでも使えないそうです。使い物にならない。これは実はさっき尼崎のものづくりの話から僕お話し始めましたけれども、実はこれが日本の産業構造にとんでもない悪影響を与えているんですよ。どういうことかというと、まずね、就職の話からすると、その F 大を出た、アホ大ちゃいます、 F 大ですよ、 F 大を出た学生たちはじゃあどういうところ就職するって言ったら、それこそ中小企業の鬼社長がいるような中小企業しか入れません、なかなか。しかも営業職が多いですね。で小沢さんみたいな社長がおって、1日100件飛び込みで行ってこいとか、で棒グラフ貼ってあって、お前はボケじゃーとか言われてると、 3日ぐらいで会社に行かなくなります。で家帰ってきてゲームしながら引きこもるようになって、将来的にはお父さんお母さんの年金で食べるようになって、でお父さんお母さんが死んじゃうと年金が出なくなるから150歳ぐらいまで生きてることになるという構造ですわ。いや本当にこれ社会で養っていかなきゃいけなくなるんだから大変なことですよ、ね、そもそもこういう子たちはなんで営業に一番向かないかというと、人にコミュニケーションをする能力がない。これはダメな人だという意味じゃないんです。向き不向きがあるわけです。で今まではこういう人たちは中学高校出てすぐに製造業に入りました。で LINE で LINE を相手にずっと自分がコツコツと物をするのが好きだという人たちはこれ確かにいるわけです。あるいは親方のところに入って大工さんになったり、何か技工も大事な職業に就きました。ところがこれが今全部一つは確かにね、そういう現場の現業はほとんど国内ではコストが見合わなくなって中国なんかに出てってしまったという事情は確かにあります。けれども本当は先ほど言いました中学出て、俺はお母ちゃん俺は勉強嫌いやと、勉強嫌いやけど旋盤こうやってのは好きやと、な俺就職するわと言ったら、あじゃあそう家計も苦しいからあんたそうしてちょうだいって言ってうんって言って、で立派にもうその人それからなんだ3年の4年6年10年すれば立派な一人前の職人さんで、もう子供もいて税金も納めてるでしょ、税収も増えて少子化にも歯止めかかってますよ。それが民主党のアホが、もっと言うと一番最初のアホは美濃部っていう東京都知事です。こいつが日教組に突き上げられて15の春は泣かせないって言って全部15歳高校全入みたいなことを始めたわけですよ。でもほとんど高校全入状態になってたんだけど、それでもどうしても勉強嫌いな子はうち家計厳しいからお母ちゃん行かへんわと、それを言い逃れにすることもできたし、親もまあそうかいそれは大変だけどごめんねと言えた。ここにまあロジックのクッションがあった。それを民主党のアホが高校全入全部金くれてやるって言った。もうそういう家庭でも言い訳できなくなった。あるいはご近所でもあの家お金タダで行けるのにからに高校行かせないのっていう話になる。で高校まで行ったら今度はもう試験しないでも入る大学がそんなにいっぱいある。でそこいらっしゃいいらっしゃいって言ってると、じゃあまあ4年ぐらいだったら行っといでって言って行ってくる。で出てさっき言ったように就職口がなくなる。これは本当にですね、日本の産業構造の面でも非常にもったいないことです。海外各国では特にイギリスなんかでは中学出た時高校出た時にそれぞれ適性試験みたいなものはある、何向いてるかということでそこで進路が分かれていく。その代わりアメリカなんかもそうですけども敗者復活はいくらでもある。社会に出てしばらく働いていてそれでも俺はまた勉強したいと思ったら大学の門戸は広く開かれている。で入るのは簡単だけどその大学でちゃんと勉強しないと卒業はできない。日本も僕こうすればいい。僕は日本はね、入る時もどう入る時に厳しくしたいというのであればドイツのバカロレアみたいなものですね。要するに今の大検試験みたいなものを共通知識試験の話をああいうふうにアホの話をした後で言うのも自分が言うのもなんですけれども、共通知識試験みたいなのをやって大学に入試大学に行く価値があるかどうか向いてるかどうかということを資格試験をしてそれをクリアしないと大学に行けないようにすればいいわけですよ。それで各大学は卒業試験をもっと厳格にする。だから僕ね、大学の数今の3分の1でいいと思います。3分の1にしたらどうなるかというと働く人が増えます。今の大学生っていうのは税金を払っていない、それからお金を稼いでいない。これは実はね大問題。今の日本のデフレは大きな原因はこれなんです。金融政策でも何でもないんです。だってこれだけ日銀もゼロ金利ですよ、金融政策も散々やってる、財政出動も散々やってる、何兆円もこれだけ国が赤字になるぐらいここ20年間財政出動し続けて全然景気が良くならない、海に砂糖を撒いているような状況。これは何かというと実は90年代からのこの不景気は生産年齢人口が減っているということなんです。どういうことか、稼いでお金を使う、つまり働いて額に当てして働いてそれで稼いだお金を使うという人たちがどんどんどんどん減ってるんです、全国的に。で年金をもらってる人はいます、扶養されてる人もいます。 だけどご存知のようにいくら高い年金をもらっていても年金をもらう生活になると外に行かない、社交もしない、老後の不安があるから貯める方貯める方に行く、こういう人がどんどんどんどん高齢化によって増えている。で一方でじゃあ若い人たちにもっと使わせたらいいのに、で若い人がさっき言ったように中卒で飛びかなんかになって、そしたらもう親方になって親方の助手ぐらいになって22歳やったらブイブイ金をこれ飲み込んでって使うのは、大学行って金は払うばっかりで何もしないで使わない、子供もできない、こんなことをやってるから結局文部省の行政が財務省や経産省がいくら景気よくしようと思ってもこの足を引っ張ってるわけなんですよ。こういうことなんで皆さんどこも書かないんでしょうね。当然の理屈ですよね。なぜか大学を減らしたくないから、なぜか文部官僚の多くはそこに天下っている利権だから、そこに記者クラブを持ってる大マスコミに書くわけがない。もっと言うと3月までなんとか新聞解説委員とかって喋っとったこのひげ生やしてのやつが4月パッと肩書き見ると聞いたこともないバッタ大学の特任教授かなんかやって、あいつらの天下り先ですよ。だって新聞の一面見たらいつも天下り良くない良くない、談合良くない良くない良くない、全部己らが一番やってることですね。それは日本の大学の数減りません。天下り先のあれ作れば作るほど役人とマスコミが儲かるわけだから、大学はどんどん作りましょうという話だし、失業率はどんどん、こんなに卒業者数そのものがこんなに増えてるなんて話は全然しないわけですよ。というのが皆さん今の日本の経済の実態です。で経済のこと言ってると沖縄がいつも大変だ大変だっていう、沖縄は失業率80何パーセントで突出して良くないと、だから沖縄かわいそうだからもっと何兆円もぶち込まなきゃいけないぶち込まなきゃいけないと、もう何兆円沖縄に入れましたか、どこに消えたんですか、あれ全部全部政治家の懐に戻ってきてるわけですよ、還流して。もともとは田中派の利権だったの小泉が武士と組んで手突っ込んで軍事利権全部自分のところにしてイラクまで兵隊出してまでやりましたから、今は高知会小泉、要するに、小泉さんいるところですねのものになって、そこ壮絶な戦争あったんですから、それを置いといて沖縄の経済実はものすごくいいんです。さまざまな経済他の経済指標をちゃんと見るといいんです。なんで失業率が高いか、なんで経済がいいかと、日本で唯一さっき言った生産年齢の人口が増加しているのは沖縄なんですよ。一つは向こうに移住する人も増えている、気候がいいし老後過ごそうと、もう一つはやっぱり若い人たちが一番出生率高いですから、若い人たちが子供を作る、若い人も大勢いる、で若い人が大勢いるのに生産年齢が生産業生産に従事する人の年齢人数が多いのに職業が少ないから失業率が上がるという数字のマジックなんですね。だからもちろんそれは雇用は作ればいいけど、あれで雇用を作ったら沖縄もあっという間に多分全国でトップの経済指標になりますよ。こういうふうに地方の疲弊っていう、これも次の嘘の話ですけど、地方の疲弊っていうね、あごめんなさい、今の生産年齢人口のことと大学に関してもう一つ言っとかないか、少子高齢化っていうじゃないですか。何かっていうと少子高齢化だから日本は大変だ大変だ大変だと、これ少子化と高齢化っていうのは全く別の現象ですよ。別々のことで進んでるわけですよ。少子化っていうのはお母さんたち子供を作んなくなる、高齢化っていうのは上の人たちがどんどん年取っていくわけであって、これは別々のことで少子高齢化って一緒にして言うべきことじゃないのに、あたかも少子高齢化で日本の人口全体が減っていくからもっと予算をつける、これはなぜかというと高齢の福祉も少子の方も両方とも厚労省が利権を持っているから一緒にして予算を取ろうとする。で少子高齢化でこんなに人口減ってきますよっていうグラフをよく厚労省は出すから、これだけお金くださいっていう一方で、国交省はこんなに車がまだまだ増えますから道路を作らなきゃダメですよって、なんで人口こんなに減るのに車こんな増えるんですか、無人の車かなんかが走るんでしょうか。この2つのことを同じ一面に並べておかしいねって書けば普通の方もみんなおかしいなと、役人に騙されてるなと思うんですけども、それをしないのはさっき言ったように記者クラブに牛耳られてるからなんですよ。で地方が疲弊してるっていう、これも真っ赤な嘘。東京の会社の売上や個人所得を見ると非常に高く見える。 まあ、地方は非常に低く見える。だけど実はさっき言った生産者年齢人口が一番激減してるのは実は東京都内なんですよ。と同時に、なんで東京のいろんな数字がいいかと言ったら、東京に本社がある会社、それから例えば通販会社で全国相手に商売している売り上げが東京につくから数字が押し上げられているだけで、実はそんなに東京の現状も変わらない。そういう修正を加えて並べてみると、ほとんど全国横一線の中で一番落ち込んでいるのは、これは間違いなく落ち込んでいるのは大阪府と兵庫県です。これは間違いない。だからおそらく皆さん他の地方を回ってみても、やっぱり大阪が元気ないなと、というか元気がなくなっていってるなと、兵庫も元気がなくなっていってるなというの、これは実感なんですね。で、僕なんか札幌見たり博多見たりしてると、景気悪いのかなこの後と思わざるを得ないわけで、それの実感は実は正しいんですよ、ね、そうやって騙されてる中で、地方が疲弊してるっていう、地方が疲弊してるから地方にもっと予算を回さないかんっていう、で地方が疲弊してるっていう時に何を一番マスコミは映し出すかというと、シャッター通りですよ。シャッター通り、ね、こんなにもう3軒か4軒しか空いてない、こんなに地方は大変ですよって、これもマスコミが作ってる構造ですよ。シャッター通り人が歩いてない時に、郊外のバイパスにあるイオンは夜中まで人でにぎわってますよ、ね、全体としては別に落ちてない。これ何が起きてるかというと、商業の券、証券の移動が起きてる。地方の疲弊じゃなくて、これは証券の移動の問題なんです。昔鉄道ができて、それまで海運業で川沿いで栄えてた店が、町が滅びていったように、鉄道に人が乗らなくなった、みんな車で動くようになった、で証券が移動したということをなぜ書かないのか。証券の移動に巨大な利権が伴っているからですよ。証券が移動したのはなぜかって、バイパス作ったからですよ。バイパス作ったのは誰かって、地元の政治家ですよ。で農地の転用も全部やったものだと、全部金包んで政治家にやらしたわけですよ。それを突き詰めていくと、そんなことを地元のマスコミはグルだから報じません。金も渡ってるかもしれません。全員グルで証券の移動をしましたと、でシャッター通りができましたと、駅前が寂れましたと、これだけの話です。非常に分かりやすいシンプルな話だけれども、国民には伝えられない。それよりそのダメな方のシャッター通りを映し出して、金よこせ金よこせと言うてるのが今の現状で、もっと言うなら、じゃあシャッター通りの今のご主人たちもね、どうだったのかと、自分たちが営業してた高度成長期に、高度経営成長期に自分たちの息子にこの小さな店を後継がせたくなかったんですよ。当時何が良かったかって、 VV 東京でやっている大企業に息子を入れたら、それが出世であり一族の誉れだったわけですよ。それを選んだのは他ならぬご主人あなたじゃないですかということです。これもこういうこと言うと、そのご主人一人一人も全部新聞取ってる家ですから、叱られるから書かない、書かないわけですね。だけど実際そうです。それはいいとか悪いじゃないんです。そういう時代だったんです。そういう時代だから、中国の地方の町もおそらく20年経ったらシャッター通りになるでしょう。子供たちに勉強させて大きい企業に勤めさせようと思って出すわけですから。日本のなんとか町もそうなって、その息子さんは東京行って、確かに立派に大学を出て立派にイオンに入って、社員としてお父さんの店を潰しにあっちの郊外店で働いてるわけですよ。そういうことです。それをあたかも超自然現象のように書き立てるのに騙されてはいけないし、もっと言うと、だけど今からお年寄りもそうそう自分で運転してその郊外店に行かなくなる。そうすると今度我々が見なきゃいけないのは、今度の20年後30年後ですよ。これどうなるかというと、今度はスモールシティですよね。歩いていける範囲でコミュニケーション、お互いの顔が見えて、そこに住んで歩いて買い物に行ける。今買いですよ皆さん。地方の駅前の土地は絶対に買い。これでこれは売らないんだ。なぜなら地元の商店主たちはそれを知ってるんですよ。分かってるんですよ。で本当は今も元気になるんだったら、みんなで土地を出し合って、土地を出し合ってですね、駐車場を作ればいいんだけれども、これもしない。これに成功したのは四国の高松の丸亀商店街というところぐらいで、これはもういろんな新聞やテレビに出てるからご存知だと思いますけれども、ここはだからそれに成功したらにぎわいは戻るんです。だけどしない。なぜかというと、地権者がやっぱり自分の土地は手放さない、 将来また客が戻ってくると実は確信がある。今現在買い物に来てる人は自分の店の裏の自分の駐車場に止めて、そこから上がりが入ってるわけだから、何も土地を出し合って大きな駐車場を作って損することはないと。これはまあエゴですけど、しょうがない、人間はエゴの動物ですから。それが今本当は起きてることなんですね。でさっき非常に大阪は、神戸は、兵庫は景気悪いって言ったけれども、でもね、でも商店街は賑わってるんですよ。これ不思議ですよね。大阪のあちこちの天満あたりの商店街とか京橋あたりの商店街も、商店街は結構にぎわってる。神戸も商店街は結構僕はにぎわってる方だと思います。だからこれは面白いことで、また全然、つまり一つは東京や大阪まで息子を出さなくてもよかったというせいが、だから息子も自分の後継ぎでも帰ってきやすかったということもある。だけどこの現象はひょっとすると、新しく、つまり他の地方の連中が目をつけて今からもう一回駅前を作り直す前に、我々はすでに持っているわけだから、ここに例えば郊外のニュータウン、千里や何かに行ってしまって、そこでどんどんどんどんお年を取っている人たちを呼び戻すような工夫、それもあんなアホみたいなタワーマンションばかりの高いに建てるんじゃなくって、もっといろいろ知恵は出すとこはあるだろうという話ですよ。特に大阪での町場で仕事をしている方々なんかは、本当に子どもたちのことを考えて、自分一人の、さっき言ったように自分が少しその土地からの駐車場で上がり欲しいからとか、そういうことを捨てようじゃないかという呼びかけをぜひしていただいて、どうすれば自分の地域にもっと人が住んで町場で買い物をしてくれるようになるのかということをね、ぜひとも、多分皆さん地域のそういう経済界のリーダーでいらっしゃると思うので、そこをぜひ考えていただきたいと思いますし、日清さんなんかもそういう視点でですね、街をずっと見ていくと、いろいろと新しいビジネスチャンスも出てくるんじゃないかと思いますね。さあ、経済の話もしてしまって、もう時間もあんまりなくなってきました。今問題になっていることっていうのは、さっき言いましたように小沢さんの強制起訴と、もう一つ多分皆さんが腹に据えかねているのが中国だと思います。これ一番新しい話をしておきましょう。せっかく今日生で来ていただいたんで、温家宝首相が昨日菅さんと会いましたね。あれ、僕朝5時にラジオ局の生本番前に聞いたんですよ。その前に来てた時事通信のには、首脳会談絶望と書いてあったんです。でもそれ、その場でニュースで読むはずだったところに、今入りましたって飛び込んできたのは菅首相、温家宝首相と会談へと。なんで急転直下こんなことだったんでしょうと。で、さっき言いましたように記者クラブの人たちは外務省の 役人にべったりですから、そこからしか情報を取れません。外務省の役人はおそらくこんなのあるわけないと、会談するわけない。だって現に菅さんはその前、他国の首脳と会って尖閣は日本の領土であり、領土問題は存在しないと言ってるんだから、そんな時にその後温家宝さんがあったら、その菅さんの発言を認めることにもなりかねないわけで、外交的にはまずありえないことなんです。ところがあった。その瞬間、別の記事を見ていた僕はもうピンと、あ、これかと、分かった。これが皆さん、縦割りの行政と同じ、その行政にぶら下がっている記者クラブの連中は絶対気がつかないことなんですよ。なぜなら外信部は今回菅さんについていって、外務省の役員の話ばっかし聞いてる。政治部は永田町の廊下トンビをやって、政治家の話ばっかしこそこそこそこそ聞いてる。この両方を見る人間っていうのは今いなくなってしまって、昔だったら、かなり有名な名のある記者はそれ全部を俯瞰して書いてたんだけど、今はもうサラリーマン化してしまって、そんなことしないとか。僕はその時、まあ僕の自慢するわけじゃないですけど、僕は割とそういうのをパッと、さっき言いまして、毎朝書くためにいつも常にいろんな全部を見て分析してますから、パッと見た。その時もう一個あったニュースが、千石さんがおとついの官房長官会見でとんでもない発言をした。これ単独だったら僕はまたクソみそに書いてるところなんだけども、とにかく日本の文化は全部中国から来て、中国には大変な恩がある。先の大戦の時には中国に大変な迷惑をかけた。日清戦争の頃まで遡って中国には迷惑をかけたと言ってる。ね。こういうにこと書いて、桃太郎っていう話はもともと中国の話だったって言ってる。どこが根拠かなんかわからない話もしてる。とにかく、あらゆるところからこうネタを引っ張ってきて、中国万歳、中国万歳って言って、もともとあの人は日韓併合100周年の時にああいう声明を出したように、極左ですか。極左の学生は運動家上がりで、ですから、極左売国内閣って僕言ってるんですけれども、もしくは戦国と漢の戦艦大和とも言ってですね、そのうちどっか沈むと思うんですけれども、なんですけど、それがああやって言った、あ、これかと思いました。これかと。つまり それを会見をしてくれて中国に対して謝罪をすれば、じゃあ温家宝は会いましょうと。見事なタイミングです。千石さんがその会見をする。そうするとヨーロッパでパッと向こうが動いて、それで突然温家宝と菅との会談ができる。なるほどと思った僕は、これは国会とはちょっと調べるんで、知り合いの国会議員なんかに電話したりして、そうすると、ああそうかと思ったのは、この前段もあった。その前の週に細野さんという民主党の国会議員、あの路上中のモナの相手です、あの人が、あの人優秀な人なんです。あれでちょっとね評判悪くなったけども、ね、せっかくあんなことまでしたのにモナもとっとと結婚しちゃいましたよ ね。モナは僕ムーブの最初の頃一緒だったんですよ。彼女がメインの女性キャスターだったけど、お母さんの介護をすると言って田舎に帰ると言ってとっとと辞めて、スタートしたばかりの番組投げ出しいなくなったと思ったら東京であんなことをしてたという、大阪には足を踏み入れられない女ですけれども、まあそれは置いておいてですね、その細野さんが言ってた、細野さんが言っていて、こっそり密使で行ったんですよ。でこれをどうも仕掛けたのは小沢さんなんですね。で小沢さんに頼んだのは、実は膝を越して頼んだのが戦国と菅なんですよ。で細野さんは、小沢さんは頂上計画ってもう20年ぐらいずっと中国と人の交流をやっている、この窓口で中国側との交渉窓口が細野さんだったんで、大変な人脈があるんですね。で行って、おそらくここでその後の絵を描いてきたんだと思います。で小沢さんにそれをついにもうしょうがないが頭下げて頼んだ菅さんと千石さんは、だから今回小沢さんの強制起訴になってもすごく言うことがもごもごもごもしてる。本当だったら傘にかかってですね、いやこれはもう離党勧告をするとかね、ご自身の身体はご自身で判断すべきだとか言いそうなところを、いやーって言ってる。でその菅さんと千石さんに媚びようと思ったのか、国会対策副委員長の人が、ちょっと小沢は離党すべきだって言ったら、あっという間にクビになった。瞬足で、大阪には足を踏み入れられない女ですけれども、まあそれは置いておいてですね、その細野さんが言ってた、細野さんが言っていて、こっそり密使で行ったんですよ。でこれをどうも仕掛けたのは小沢さんなんですね。で小沢さんに頼んだのは、実は膝を越して頼んだのが戦国と菅なんですよ。で細野さんは、小沢さんは頂上計画ってもう20年ぐらいずっと中国と人の交流をやっている、この窓口で中国側との交渉窓口が細野さんだったんで、大変な人脈があるんですね。で行って、おそらくここでその後の絵を描いてきたんだと思います。で小沢さんにそれをついにもうしょうがないが頭下げて頼んだ菅さんと千石さんは、だから今回小沢さんの強制起訴になってもすごく言うことがもごもごもごもしてる。本当だったら傘にかかってですね、いやこれはもう離党勧告をするとかね、ご自身の身体はご自身で判断すべきだとか言いそうなところを、いやーって言ってる。でその菅さんと千石さんに媚びようと思ったのか、国会対策副委員長の人が、ちょっと小沢は離党すべきだって言ったら、あっという間にクビになった。瞬足でクビになっちまった。これは要するに小沢さんを出す気はないわけですね。でなぜかというと、その前にそういう大きな借りを使ってるからですよ。さあこの中国とだけど、これから長い長い戦いになると思います。今回尖閣諸島に何で出てきたかという、あ、そうそう、それで今日のニュースですね、漁業監視船あそこにいた、消えました。さっき、分かりやすいですね、戦国を謝る温家宝出てくる、漁業監視船消えるという、非常に分かりやすい、そういう人たちなんです。そういう分かりやすい人たちで、尖閣の今回の事件は僕は日本のために良かったと思います。良かった。なぜなら、飲み屋で話しててもね、それこそ街頭インタビュー、近所のおばちゃんと話してても、腹立つわーと、今度はムカついたと、頭くるからテレビのニュース消してしまうねんと。非常に日本人こういうところね、本当にね単純なんだけれども、同じことが以前すごく最近あって、世論が一気にひっくり返ってたことを思い出せますか。拉致被害者の方々、拉致が分かった時です。拉致被害者の方々が帰ってきた時です。日本国の世論は沸騰した。でその後キム・ジョンイルは何か日本から金引っ張ろうと思ったのに、とてもそんなことにならなかった。朝鮮総連っていうところは、それまでは僕が週刊文春いた頃なんか、パチンコ疑惑とか書くと、もう会社取り巻いて僕ら社員が入れないぐらい抗議してる。とんも北朝鮮かっこ朝鮮主義民主主義人民共和国って書かないと抗議がうわーっときた。それがもう今や何も言わなくなった。劇的に変わったわけですよ、ね、エポックメイキングは拉致問題でした。拉致犯罪でした。同じことです。 今回の尖閣諸島の出来事はおそらく日本人の中国に対する意識を多分劇的に変えます。これは僕は悪いことじゃないと思います。僕は昔からそういう国だよと言ってきました。ヤクザが隣に住んでるんだよと。ヤクザ、北朝鮮半島の北に住んでるのはヤクザのしゃぶ中のですけどね、人質取ってしゃぶ打ちながら偽ドル吸って、で時々外に向かって鉄砲ドーンドーンってぶっちゃか打ってるような気違いなんで、まあ、あれは気違いなんで、気違い、それのあれ、あそこはですね、あの中国組系、あの北朝鮮組ですけど、上部団体の中国組がまあ今回ちょっと出てきたわけなんだけど、あれは日本の尖閣諸島の領海に入って、ああいうことやってるのは、皆さんが経営してる店にヤクザが来て暴れ始めたもんですよ。それどうしたらいいかって、それいろいろ言うんですよ。社長出せとか、常務出せとか、お、ちょっと誠意を見せろ。同じこと言いましたね、中国ね。具体的な行為を求める。誠意を見せろ。絶対に金を出せってヤクザ言わない。言ったら恐喝になるから。今回の場合言うと国際社会に笑われるから。ヤクザはそういう時に何て言うか。お、誠意を見せとか。こんなんが誠意か。形で見せ、形でって。全く同じ。で、ヤクザはそこでこっちがそれに乗ったらダメなんですよ。あ、ちょっと待ってください、出るとこ出ましょうって110番してお巡りさんに来てもらうんですよ。この場合のお巡りさんが国連の安保理であったり、まあアメリカだったりするわけだ。世界にオープンなところで、さあここは日本固有の領土ですよと、中国さん出てってくださいねということをやらないか。これから日本がやっていくべきことはそれですね。そういう意味では今回 ASEM の席で菅さんがよその国にアピールしたのも良かった。で、中国も分かってるんですよ。中国からしたら、温家宝さんと胡錦涛さんからしたらね、つまり組長と台貸しにしてみたら、あれね、三下のチンピラがやってしまったことなんです。実は全部軍主導なんです。全部軍が動くとこしか動いてない。軍が尖閣に出てきてる。それからレアアースっていうのは、あれは日本では携帯電話やテレビの材料ですけども、中国のような国ではあれは軍事物資ですから、戦闘機や戦車や、劣化ウランダみたいなのを作るのに必要なものですから、あれは全部流通は軍がに抑えてるんです。だから軍の一存で止めることができたわけなんです。だから本当は軍の暴走をどこまで温家宝や胡錦涛が分かってるのか、多分苦々しく思っていて、あれ、それがきっかけで反日世論に火がついたら、結局人民の怒りは自分の方を向いてくるわけですから、おそらく何をやってくれたんやと思っていて、落としどころを探していたんだと思います。で、なんでじゃあ軍がそこに急にそうやって出てきたか。簡単な話で、これもだからニュースっていうのは全部見てないと分かんない。10月ぐらいに、今10月はちゃうな、9月の頭ぐらいに自衛隊がこんな発表したんですね。アメリカ軍と合同で離島奪還作戦訓練をすると、12月にすると。これはもう尖閣諸島を取られた場合、あるいは沖縄のその辺の島を取られた場合に、日本は米軍と一緒に毅然として取り返すぞということを言ったんです。これは中国の軍はカチンときましたね。さらにその後、これも自衛隊ね、もう艦艇がアホですから、すっからかんですから、自衛隊ね、もう今ね、自分で決めていろいろ動いてます。これはまあ助かることなんですけども、なんて言ったかというと、あ、九州にいる陸上自衛隊の2個師団を海兵隊にするってんです。どういうことか。例えば今度の離島奪還訓練、輸送船に乗せて陸上の自衛隊の兵を連れていく、上陸地の使い物にならないそうです。みんな船酔いで来ないそうです。海兵隊っていうのはそれに耐えて訓練をして、すぐに銃を背負って海に飛び込んで上陸して、相手のところに橋頭保を作れるのは海兵隊。特殊な訓練をしないと実際の陸上の今の兵じゃできない。だからその海兵隊を作ると言ったわけです。明らかに日本は南西諸島を守るぞという意思表示で、これに軍が反発して今回のことになったわけです。今回これは、僕はだから日本と中国の勝ち負けでいうと日本の勝ちだったと思います。今言ったように日本国民が目覚めた。で、南沙諸島、西沙諸島を抱える東南アジア海洋諸国が、やっぱり中国はこういう国かと分かった。海外の各国もみんな分かった。今日朝日新聞のオピニオン欄にインドの学者さんが書いてた、あれを見て中国はインドとの国境紛争してるところにも野心があるということがよく分かったということを書いてました。世界中がそう思って、中国の振る舞いはこれから非常にアジアを不安定にするだろう。今回やったことは、自分たちを脅しつけて自分の方に弱っちい国々に引き寄せたんじゃなくて、むしろアメリカ側に押し合ったと。これがだから国際的な見方であって、わーわーわーわー、中国が出てくるぞ、中国が出てくるぞ、わー、もう怖いわ怖いわって言ってる日本の大マスコミは ただの臆病な軍事バカですね、軍事音痴ですね。いつも言うんですが、戦争を語るには平和を知らなきゃダメなんです。駐屯地祭りに先生が子供引率してって、ね、でもちろんあれの弾の入ってない銃の引き金を、自衛隊に教えてもらって覗いてごらんってやると、朝日新聞なんかすぐに子供に武器とか書いてとんでもないことが起きたように書く。違いますよ。そうやって触ってこれを引いたら向こうで人が死ぬんだと、だから武器は怖いもんなんだということを知らないと子供に平和を説いてもダメなんです。やっぱり戦場に行って戦争とは何か、僕はだからさまざまな戦場に行きまして、イラクなんかに命を落としかけましたけれども、そういうことをやらないことには本当の平和っていうのは語れないんです。それが日本は平和ボケしてるから、誰もそれを語れる人がいなくなって、まだ30年前は旧軍の出身者がいましたから、そういうリアリティな感覚があった。それが今全然なくなってしまった。バカな話、これも最新のニュース、レアアース、さっき言ったレアアース、心配ないんですよ。心配ないのに経済産業省のアホが全国のレアアースを扱っている会社にアンケートした。困りましたかって、みんな困ったよって来た。みんな困ってたそうですって発表した。アホです。情報収集、こういうことするときは軍事だったら石膏を出して直接聞いて、その情報は大事に持っていて自分たちの作戦に使うわけです。今総司令部がみんなにアンケートで聞いて、わあ日本こんなに困ってましたって発表したようなもんです。中国はそうですか、ありがとうございますとしか言わないでしょう。一時が万事こうやって戦略ということを知らないわけです。じゃあ日本は中国に対してこれからどうすればいいか、簡単な話最後に言わせてください。原子力潜水艦もそういうことです。原子力潜水艦は非核三原則に反しません。憲法9条にも反しません。子ども手当があったらあっという間に8隻や9隻作れます、1年分で。日本の潜水艦技術は世界一です。アメリカがソ連が崩壊したのは日本の潜水艦のおかげだって言ってるぐらいですから、あっという間に日本は持てます。日本の潜水艦ができた中国は南シナ海東シナ海に一切出てこれなくなります。あのパチモンの空母ヨースコーデでも遊んでたらよろしい、あの出てきた一発で沈めますから。で海洋アジア諸国、フィリピン、マレーシア、あの辺はインドネシアはその感謝します。あの辺に日本の潜水艦の基地を置かせてもらいましょう。そうすることによって中国の覇権から日本を守り、日本のシーレーンも守り、何よりも日本人の誇りをこれから長い間守ることができるわけです。潜水艦を、原子力潜水艦をぜひ持つべきだと思います。はい、今日はどうもご清聴ありがとうございました。
勝谷先生、本当に幅広い鋭角的なお話本当にありがとうございました。それでは勝谷先生がご退出されますので、もう一度大きな拍手をお願いいたします。これをもちまして第一部の講演会を終了させていただきます。それではですね、一旦休憩を挟みまして、約9分後の19時40分、19時40分から第二部の懇親会に移らさせていただきたいと思いますので、よろしくお戻りのほどお願い申し上げます。